皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。もう今日は年の瀬ですね。ちょうど先週が22日、教会ではクリスマス礼拝を祝うことができました。で、火曜日24日はイブ礼拝があり、そして翌日25日には、例年のように有志の方々とともにですね、入院入居中の教会の仲間たちを訪問する、クリスマス訪問を行ってまいりました。今日の週報の4面のところにですね、クリスマス訪問の報告等も載せておりますので、また後でご覧いただければと思いますが、先週までかけてずっとこうクリスマスをですね味わってきたわけです。けれども、この世の動きといいますか、世間はですね急激に移り変わるものだなということを先週実感をしておりました。25日のクリスマス訪問のあと買い物に行きますとね、スーパーなんかに行きますと、もう途端に迎春っていう垂れ幕が掲げられるわけですよ。クリスマス関連の品物には安売りの札が貼られまして、で代わりに餅だのおせちだのしめ縄だのですね、お年玉のポチ袋だの、まあ、これでもかというぐらいにこう並ぶわけです。個人的にもあんだけ忙しかったんだから、もうちょっとクリスマスを楽しみたいなとこう思うわけですね。まあ、と言いますか、クリスマスをまだ楽しみたい、ね、楽しもうということで、今日も救い主が生まれてからがということでお話のタイトルもつけました。24日25日をもってクリスマスが終わっちゃったんではないんだよっていうことをご一緒に考えたいわけです。そもそもクリスマスっていうのはイエス様、救い主イエスキリストの誕生を祝う時です。で、ね、生まれたのであって、生まれてさあ終わりだよじゃなくって、生まれてからが本番と思いません？それぞれですね、想像していただければ分かるかと思いますが、赤ん坊が生まれましたらね、途端にその家族のリズム、生活のリズムというものが赤ん坊中心に変わっていきます。お母さんは赤ん坊の、ね、授乳に合わせて寝起きをするようになりますし、外に出れなくなった分、ね、家族がお父さんとか家族とかがですね、買い物やら家事やらを行っていったりする。なんだったら生まれてからの方が大変なわけですよ。同じくですね、クリスマスがイエス様の誕生を祝う時であるならば、誕生して終わりでなく、むしろ誕生したからこそそのイエス様と向き合ってどう生きていくって考えていくって、これが今の時期なんじゃないかなというふうにこう思うわけです。でそこで今朝の宣教お話につながるんですけれども、今朝私はイエス様が誕生した今、じゃあ私たちは毎日をどう過ごしていこうかっていうことをご一緒に考えたいと思っております。まあ1年の終わりでもありますから、今日はね明るく御言葉を読んでいきたいなと思って準備してまいりました。今朝ご一緒にお読みしたいと思いまして選んだ聖書の箇所は、新約聖書ヨハネによる福音書の1から5節そして14節です。クリスマスの時によく読まれます聖書の箇所、マタイとかルカ福音書にあるイエス様の誕生物語っていうのは、どっかこう物語チックなんですね。マリアの前に天使が現れて受胎告知をしたとかですね、それからマタイ福音書2章にありますが、占星術の学者たちが東の方からやってきてねとか、でまたイエス様が生まれた日の夜、ベツレヘムの、ね、原っぱで野宿をしていた羊飼いに天使が現れうんぬんみたいな、マタイとかルカはイエス様の物語、ね、誕生物語をどこかこうね、物語の形で記しました。一方で今朝読んでおりますヨハネ福音書は、まあ、ギリシャ哲学の影響が非常に強いもので、少し抽象的な、まあ、観念論のような仕方での記述が多い。先ほどお読みしたのは、これはヨハネ福音書版のイエス様誕生物語なんです。ヨハネ福音書はイエス様がどうお生まれになったかというよりも、イエス様がお生まれになったことが私たちにどう意味を与えるかっていうことを記しております。今朝の箇所の中で私は聖書から3つのポイントをね抽出しながら皆さんと御言葉を分かち合いたいなと思っている。 一つ目はですね、まあ、一節以降ずっと繰り返されている言葉っていう表現です。一節以降少し読み返してみましょう。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。言葉っていう表記、まあ、日本語の表記を見ていきますと、私たちが一般的に使うことの葉っぱと書く言葉ではなく、一文字で言語の言という字が使われております。これは非常にこだわっている訳でして、この言、ね、一文字で書かれている言葉というのは、ギリシャ語の原点見ますとロゴスという言葉が使われています。でこのロゴスっていう言葉は、まあ、日本語のニュアンスから言うならば言霊みたいなイメージがある表現です。言霊、最近日本人もなかなか使いませんが、言霊というのは言葉そのものに力がある、存在があるとするものです。何か昔の方々の中では語る言葉が力を持って実際に何かを実現していく、作用していくなんていうことを考えられておりました。このヨハネ福音書が記しているロゴスという言葉はまさにそのような意味がある、力を持ち私たちの現実に確かに作用していくもの、それをこのヨハネ福音書は言葉一文字の言語の言と表現をいたしました。そしてヨハネ福音書はそのことで私たちに告げています。私たちの世界が生まれていく前、もう非常に抽象的な観念論ですけれどもね、でも私たちのこの生まれてきた世界も私たちの命も全てこの言葉に伴われながら始まっているんだよ。14節なんかを見ますと、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、それは父の独り子としての栄光であってうんぬんと書いてある。つまり何を言わんとしているか、これが皆さんと分かち合いたい3つのポイントの1つ目になるんですが、このヨハネ福音書は力ある言葉がイエス様なんだよというふうにこう語っているわけです。これ3つのポイントを全部並べた時に1つメッセージが出てくるから、もうちょっと分からなくてもお待ちください。2つ目に注目したかったのは、5節にある輝いているっていう表記です。5節もう一回お読みしましょう。光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。実はですね、これ日本語で読んでてもなんかいまいちピンとこないんですが、ギリシャ語の原典で読みますと明確にわかるのは、他の文章はすべて何々だった、何々であったっていう過去を表す、英語でいうところの過去形みたいな表現なんですね。けれどもこの5節の1文目、光は暗闇の中で輝いているっていう言葉だけは、これは現在形なんです。つまり過去の出来事を喋っているんじゃないんだよ。今なおこの光は、イエス・キリストの光は輝き続けているんだよっていうことを示している、これが5節の現在形の意味です。イエス・キリストという方は2000年前に生まれて終わったんじゃないんだ、その方は今なお私たちの人生を照らす希望の光であり続けているんだとヨハネ福音書は語っている、これが2つ目のポイント。3つ目のポイントは14節でして、14節では言葉は肉となって私たちの間に宿られたというふうに書いてあります。その先ほどの一つ目二つ目に関連するならばね、神の子イエス・キリストが人間となって生まれてくださったんだよっていう事柄なんですが、注目したかったのはこの肉となってっていう言葉なんです。肉という言葉、これもギリシャ語の原典を当たりますとサルクスっていう言葉が使われています。新約聖書の中で福音書は4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと。で、他の福音書なんかを見ていきますと、肉体とか人間とかっていうね、 言葉のものを表現するときにはギリシャ語の中でソーマっていう言葉がよく使われるんです。ソーマっていう言葉を持って人間とか肉体とかっていうことを表すのに、このヨハネ福音書ではサルクスっていう言葉を使って表現されている。じゃあその使い分けって何って言いますとね、サルクスっていう言葉はちょっと悪いイメージを持つ言葉なんですよ。で例えば、その神様の御心に従ったらいいんだろうけども、でも私はそうしたくないとかね、何かこう自分の欲望にこう流されてしまうような人間らしさみたいなもの、何かそういうなんかちょっと、うまくいかんよねみたいな、そんなのがサルクスっていう言葉で表現されるんですよ。ということはどういうこと？14節において言葉はイエス・キリストは肉となって私たちの間に宿られたっていうのは、イエス様はただ単に人間になったんだよじゃなくって、私たちと同様にどっか誘惑に弱けりゃいろんな欠点も抱えて、あれやこれや人生に後悔もあって、ああうまくいかんかった、なんであの人はって変な妬みを持ったりしてっていう、そんな私たちと変わらぬ肉体を持って私たちの間に宿られたんだって言うんですよ。不完全である人間に神の子が自ら寄り添ってきてくださった。これ14節の言葉は肉となって私たちの間に宿られたなんです。12月アドベントの期間、何回か皆さんにご紹介をしましたが、20世紀の神学者カール・バルトがイエス様の誕生のことをこのように語っている。神はイエス・キリストにおいて永遠に罪人と共にあることを決意されたって。神様はイエス・キリストを人として私たちのもとに送った。それは永遠に私たちと一緒にいるよということを神が決意なさった証なんだって言うんです。まさに言葉は肉、サルクスとなって私たちの間に宿られた、神の子が私たちに徹底的に寄り添ってくださった、これが3つ目のポイントなんです。今3つのポイントでご説明いたしました。1つ目はこの力ある言葉、始まりより力を与え、希望を与え、実現を生み出していく、そういった言語ロゴス、これがイエス・キリストだよということ。2つ目のポイント、このイエス・キリストはなお希望として私たちの人生に輝き続けているんだよっていうこと。3つ目、イエス・キリストはさまざまな限界ある私たちにそれでも寄り添うべく私たちのもとに生まれてくださったんだよっていうこと。ヨハネ福音書が私たちに示してくれる3つのこと、ああこんなどうしようもないものを持ってる、弱さを持ってりゃ後悔持ってて、痛みも持ってて、涙持ってて、そのくせ人に嫉妬してみたいな、この人間でしかない私たちに神の子が自ら寄り添い、安心しなさい、私が一緒に生きていくから、私があなたの人生を輝かすから、私があなたを導き、あなたを祝福し、あなたを整え、あなたを神の救いへと導くからねって、こうやって私たちのところに神の子が来てくださったんだよ。そうヨハネ福音書は今私たちに示しているんだ。2024年がね、今日がその2020年最後の礼拝ですが、現代という時代を振り返りますと、生きづらさっていうのが本当に大きいなと、多いなということを思う。社会の中で起こってくる事件事故とかっていうこともあります。先週もお話ししましたがね、北九州で、中学生2人が突然ファーストフード店で刺されてとかっていうあの事件、その後ね、犯人は捕まりましたが、じゃあ未だになぜそれをしたのって言ったら動機がわからんみたいな話が続いてるじゃないですか。もう何それって、 なぜこんなことが起こるのって、私たち本当に困惑するようなことをいっぱい抱えながら生きているんだろう。自分たち自身も弱さ、困難、課題、痛みを含めて生きているんだけれど、でも現代は生きづらいっていうのはね、私たちはそのことをなかなか人前で明かすことができないわけですよ。 自分の弱みっていうことを人に明かししづらい。だって人に自分の弱みを知られたら、その途端、あの人はちょっと低いねって、価値が低いね、能力が足りないねって、そんなレッテルを貼られかねないから。だから私たちは自分たちの弱さを隠そうとする。また日本人の生真面目さなのかもしれませんが、村意識とか同調圧力なんていうものもあるでしょ。波風立てんように、おかしいな、ダメだよなこれはと思ってても、波風立てんように黙っとこうみたいな、そういう風潮っていうのがあるから、周囲の評価ばかりを気にしてしまうから、だから私たちはどっか生きづらさを抱えてるんだと思う。先日ですね、この生きづらさを表す一つのね、データだなと思ったんですが、12月の20日に文科省が23年度ですよ、今年じゃないですよ、23年度、1年前ですが、1年前に公立の小中高の教員で給食した方々の人数を発表したんです。公立の小中高ですから、もちろんその幼稚園とか保育園とかもなければ、私立の学校なんかは入ってないんだけれど、公立の小中高で1年間に7119人の方が休職したんだそうです。そしてその多くがメンタル、心の病があったというふうに言われています。22年度と比較をしますと580人、1割弱の人が増えてるんです。でこう発表されたのはあくまでも23年度のデータですから、24年度のデータはまた増えてるんじゃないかとちょっと心配にもなりますがね、実際教員の人たちの勤務とかをね聞きますと、もうめちゃくちゃ忙しいし、ねえ、なんかあれもこれも職務が増えていくというふうなことが言われてます。ちょっと前にもね、久留米教会の中で、公立の学校のね教員を増やしてくださいっていう、そのね、署名用紙みたいなのが来て、結構皆さん書いてくださってましたけども、本当にそうやって、どんどんどんどん仕事は厳しくなっている、助けてくれと言えない雰囲気ができてくるっていうのが、教員の世界だけではなくて私たちの日常の中でもいっぱいあるんだと思うんですよ。助けてとすら言えない、どっかそうやって私たちは生きづらさを抱えてしまっているけれどもね、けれどもヨハネ福音書は2000年前から変わらずに私たちにずっと訴え続けています。イエス様は肉となって私たちの間に宿られたんだよ。私たちの弱さも痛みも、そんなもの全部分かった上でなお私たちと一緒に生きていこうとしてくださったんだよ。私たちの人生に困難があったとしてもなお希望を与えるべく、光り輝かせるためにイエス・キリストは私たちのもとに来てくださったんだよって、そうやってヨハネ福音書は告げるんだ。であるならば私たちは今イエス様の誕生を喜んだこの瞬間からどう生きていけばいいのか。それは私たちはイエス・キリストの前に己を隠す必要がなくなってるんですよ。私たちはそれは自分たちの中で弱さがあるよ、それは強さもあるけど弱さもあるよ、堅物で嫌な面もあれば明るくて面白い面もあるよって、そんな私たちの全てをイエス様の前に明らかにしながら、イエス様に私こういうものでもねしかないんですけどねって、でもイエス様そんなこと100も承知で受け止めてくださってるんだから、私たちはイエス様の前にありのままの自分をさらけ出しながら生きていけるんだ。もうちょっと進んで言うならば、教会に集っている人たちっていうのはそうやってイエス様に受け止められたっていうことを信じて集まってきた人たちでしょ。であるならば私たちは互いに欠点をいっぱい抱えながら、でもイエス様に救われたんだって言いながら集った仲間なんですよ。教会の者たちは互いに、自分もねこんな欠点もあってね、こんな弱さもあってね、こんな後悔もあってね、そのことを隠しながら生きるのではなく、どっかさらけ出しながら、でもそれでも私たちをイエス様は受け止めつなげてくださった、ってそっちの喜びの方で私たちは生きていきゃいいんだと思うんですよ。何でもかんでも一人で完璧にこなす必要なんてない、というかそんな人間などいない。足らぬから 弱いから助けてもらえばいいんですよ。自分の足らぬものを他の人に補ってもらって、ああ申し訳なかったじゃなくてありがとうでいいんじゃないの。他の人の足りない部分を、力の及ばぬ部分を私が補うから一緒にやっていこうよって、そういう集まりがイエス様によって受け止められつなぎ合わされた者たちの群れ、教会なんじゃないのか。私たちは今クリスマスを終え、いや始まったんだけどね、でもクリスマスイブを終え、さあここからどう生きていくのっていう時に、私たちありのままの私たちにそれでもぴったり寄り添い生きてくださるイエス様を喜びながら、教会の人々と一緒におおらかに生きてきゃいいんだって、そう思わされるんです。トラブルだって起こってくるけど、トラブルもどっか笑いながらみんなで楽しめばいいんだと思うんですよ。今年も12月ですね、世界中でイエス様誕生の劇、降誕劇が演じられておりました。私たちの教会の幼児園でもですね、恵みの園でも例年のように劇が演じられておりました。今年は我が家の三男も劇に出ておりました。今年はって言っておりますのは、昨年ですね、クリスマス直前にインフルエンザにかかったがために本番出れんかったんですね。今年は彼もようやく劇デビューができました。恵みの園では劇のために11月の中旬くらいから毎日通し稽古があるんですね。まだ字が読めない子どもたちがねいっぱいおりますから、そらそうですよ、小学校入学前の子どもたちですから、だから字が読めん子が大半なんですけれども、その子どもたちに劇を覚えてもらうために毎日繰り返しね、劇を繰り返しながら流れと言葉を合わせてこう覚えてもらうわけですね。ですからどうしても字が読めない分耳学問といいますか、耳から全部入ってくる。だからちょいちょい聞き間違え言い間違いがあって、これがなかなか面白いわけですよ。で、我が家の三男、劇の中でですね、ヨセフがマリアを連れて旅するシーンがありましてね、でそこで子供たちみんながある歌を歌うんですね。ちゃんと歌詞を聞き取ってもらうべく、もう歌わずに歌詞でお伝えしますけどね、大工のヨセフはナザレの村でマリアと一緒に旅行く支度、寒くないように毛布を持って小さいロバ連れベツレヘムまでポックリポックリポックリとって言って、このロバの歩くね音を表現するんですが、これを聞き間違えました我が家の三男、わーすごいですよ。バイクのヨセフはナザレの村でマリアと一緒に旅行く支度、寒くないように毛布を持って小さいロバ連れベツレヘムまでとっくりとっくりとっくりと、これどういうことかと言いますと、熱燗で一杯引っ掛けながら妊婦さんをバイクの後ろに乗せて飲酒運転するヨセフっていう、とんでもない歌に変わってくるわけですね。絶対ダメ飲酒運転なんですが、でも私たちがイメージしてるヨセフの誠実さと飲酒運転してるねバイクに乗ってるヨセフのギャップが面白いじゃないですか。でこういうそのねトラブルといいますか、なんかねハプニングっていうのは、世界中の劇の中でもあったようで、もう何年前になるかわからないんですけれども、あるヨーロッパの村で一つの素敵なハプニングが起こった。でその村では毎年イブになりますと、子どもたちが、村の子どもたちが集まってクリスマスの劇をする、そういう風習があった。劇の配役はその子どもたちの中で割り振られますが、ヨセフとかマリア、天使博士というのは毎年人気の役でして、これはたくさんの出番とセリフがあるので年の大きな子たちが行います。一方で人気のない役もありまして、でその一つが宿屋さんだというんですね。で旅してきましたヨセフとマリアに対して、ヨセフとマリアがですね、 一晩泊めていただけませんかとお願いをするんだけれども、ダメダメ、今日は満席で泊まれる部屋なんてないよ、よそへ行っておくれってこう追い返しますからね、なんか嫌な雰囲気で、だからあの宿屋さんっていうのは余計に敬遠されていたんだそうです。その年宿屋の役になった子は、村の中で若干知的なハンディを持った子がその役を負った。劇の練習の際、たった一回のセリフ、ダメダメ、今日は満席で泊まれる部屋なんてないよ、よそへ行っておくれ、これだけのセリフなんだけれども、何度も何度も彼は間違える。周囲はずっと心配して付きっきりで、そのお手伝いをする。さてどうなるだろう。クリスマスイブの夜、村の広場に大勢の人々が集まり、劇が始まっていった。順調に劇は進んでいく。宿屋の場面になる。彼が出てくる。その前にヨセフとマリアがやってきて、一晩泊めてくださいませんか。彼は言うんですね。ダメダメ、今日は満席で泊まれる部屋なんてないよ、よそへ行っておくれ。練習通りに言えたんですね。言えたんだけれど、その直後いつもの劇と変わってしまう。ヨセフとマリアが打ち合わせ通り後ろを向いて舞台から降りようとしている姿を見て、この子は涙をボロボロ流しながら言っちゃうんです。部屋はいっぱいだけど、僕の部屋があるよ。僕の部屋においで。あったかいし、僕のベッド使っていいから。慌てたのは裏方にいた大人たちなんですね。そんな予定ない、とんでもないことになった、さあどうするか。後ろで大人たちが一生懸命相談をします。その間、3人の博士の場面だの、ヘロデの場面だのですね、羊飼いと天使だの、そういう場面が進んでいく。その間本当に短い時間で大人たちは相談をし、とうとうその年の劇はイエス様が生まれたのは家畜小屋ではなく宿屋の主人の部屋になったんだそうです。この年の劇はたくさんの人の記憶に残ったんだと言います。実はそれはクリスマスってこういうことだよねっていうことをみんなが悟ったから。クリスマスっていうのはイエス様の誕生を祝う時なんだよ。でもこのイエス様っていうのは私たちのために、私たちの傍らに生まれたんだ。このイエス様を私たちの人生に受け入れていく、受け止めていくっていうのが本当のクリスマスなんだって、その村の人たちは理解をし、その年の劇はこうやって世界中で語られていくような素敵なハプニングを含んだ劇となっていった。私ね、このヨハネ福音書の箇所を読みながら同じように思うんだ。そら私たち一人一人には限界がありますよ。弱さだってありますよ。トラブルだってある。ハプニングだって経験する。でもそんな私たちの予定通り、思惑通りに生きるから人生が価値があるのかって言ったら、そんなことないわけで、トラブルだってあるわけで、でもそのいろんな経験をしてしまう私たちの人生に、それでも伴ってくださる救い主がいるっていうことに、私たちの人生の喜びがあるんじゃないのか。私たちはあのクリスマスを経験したんだ。単なる季節の行事じゃないんだ。救い主が私たちのために、私たちの傍らに生まれてくださったからこそ、私たちはそのイエス様を迎え入れて、イエス様と共にどう生きていこうかなって、これがクリスマスを終えた後の私たちの生き方なんだと思うんだ。まだまだ皆さん、いろんな課題があるかもしれない。もうすぐ受験を控えてるっていう子がいるし、また仕事がまだいっぱいあってねとかっていう人もいるでしょう。家族の介護があってとか、孫の世話があって、いろんなことをみんな経験してる、抱えている。だけどもね、その私たちはあのクリスマスの前と後では一つ大きく変わったんだ。クリスマスを経てイエス様が私たちと一緒に来てくださる、この確信、この喜びを私たちはいただいている。こっからなんだよ、これからなんだよ。少年が僕の部屋においでよって語ったように、私たちもイエス様、私と一緒に生きてよって、そうやってイエス様を受け入れながら今からを過ごしたいなって思うんです。クリスマスが終わってからが私たちにとってのクリスマスです。 イエス様に伴われながら歩んできた一年を振り返り、また新しい年に期待を持って歩んでまいりましょう。お祈りをしてこの一年の宣教を締めくくりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今朝私たちは24年最後の礼拝に集いました。先日のクリスマスもそうですが、この1年さまざまな課題労苦とともに、あなたによるたくさんのお支えと導きをいただけたことを覚え感謝いたします。私たちが気づいていた御業もあれば、きっと気づかずに、でもあなたが静かに支えてくださった、そんな出来事もいっぱいあったでしょう。今私たちはそんな1年を終え、またクリスマスを過ぎ、私たちには救い主イエス様が伴ってくださっているんだとの確信を持って新しい年に向かってまいります。どうぞ新たな年もイエス様に伴われながら一緒に生きている、また一緒に生きてくれる教会の仲間があることを覚え、希望を持って歩み出すことができますように。まだイエス様を知らぬ方、信じる決意を持てずに悩む方ありますが、どうぞ私たちと共にイエス様を信じて生きる喜びを確信させてください。一年の歩みに感謝をし、新たな年の導きに期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。